耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、部屋の片付けってできますか？ね、片付けられない人って結構いるって言いますけどもね、まあ、それでもやっぱりなんとか片付けようっていう片付けの本って世の中に多く出ています。ではですね、皆さん、人の部屋の片付けってできますか？まあ今ね、お母さんの方とか、やっぱり自分のね、息子さん娘さんの部屋が汚いから、もう勝手に片付けちゃったわよなんていうのもあると思うんですけども、人の部屋の片付けができるかどうか、まあ、これもね、やっぱりちょっと生きていく上で生活力って意味では大事な能力だと思います。ではですね、皆さん、親の部屋の片付けってできますか？どういうシチュエーションだよって思ったかもしれませんけども、実は今この親の部屋を片付ける、親の家を片付けるっていうのが 40、50 代の子供世代の方々に近々の問題になっているんですね。まあ、どういう問題なのか、それはですね、今日紹介する本を見ていけばわかると思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は主婦の友社より出ております、悠々特別編集、親の家を片付けるという本です。こちらの本ですが、主婦の友社より発行されています雑誌悠々の特別編集本です。この雑誌悠々なんですが、50歳からの人生を輝いていきたいという女性に向けた読み物たっぷりのマガジンで、毎月1日に発売されているそうです。これ50歳からの人生を輝いていきたいということですね、まあ、ライフスタイル系の雑誌だと思うんですけども、しかしながら今回の本、親の家を片付ける、なんか輝いていきたいっていうところはいきなり生々しいところに来ましたね。でもですね、この親の家の片付けっていうのが、極めてですね、最近の、まさに最新の問題なんです。まあ、物は豊かさの象徴であるとか、もったいないっていう考え方が深く根付いている世代が、今、親、なっている。まあ、70、80 代ぐらいかな。バブル期というよりはその前ですね。物溢れの時代になり始めた頃の世代を親に持つ、現在50、60 代の子供世代。そんな彼らの親が介護施設に入ったり亡くなったりした時に、物で埋め尽くされた親の家を残されたらどうすればいいのか。そういった本なんです。親が亡くなった後に親の家を片付けるのは当たり前って思ってる人多いと思うんですけど、ただ親が介護施設に入るとか一人暮らしになった時にも家の片付けが問題になるっていうのに気づいていない人も多いんですよね。この本で紹介されてるのはいろんなケースがあるんですけど、まあ、こういったケースをもとにですね、親の家を片付けることについて考えていってほしいと思います。今回新刊ラジオでもね、一つのケースちょっと取り上げてみましょう。こちらです。一軒家での一人暮らしから、母は高齢者専用の集合住宅に、判断力のある母と娘が協力して一軒家を片付けたケース。都内在住の主婦山口さんが親の家の片付けに直面したのは昨年のこと。それまで元気だった山口さんの母親が体調を崩し、突然一人暮らしが難しくなってしまったことがきっかけでした。18歳の時、大学進学のために上京した山口さんは、卒業後も東京で就職し、その後職場で出会った東京出身の夫と結婚、一男一女を育てながら仕事を続けてきました。一方、山口さんの両親は父親の定年を機に家を建て、出身地である福岡に移り住みました。6年前、山口さんの父康平さんが病気で亡くなってからは、母麻子さんは一人暮らしに。一人になっても泣き言も言わず、犬の散歩をし、カラオケクラブにも入り、いつ電話しても明るい声を出してくれるなど、気丈に頑張っていた麻子さんですが、康平さんが亡くなってから4年半後、突然体調を崩しました。そっちに行こうかというと、普段なら負担をかけまいと大丈夫よという母が、素直に、うんと返事をしたんです。山口さんは会社を早退し、その日のうちに福岡に飛びました。自宅について母の様子を見た山口さんは、顔色も悪くなく、いつも通りの麻子さんの姿にほっと胸を撫で下ろしました。山口さんはそのまま2日間を麻子さんのそばで過ごし、そして3日目、東京に帰るという日に、麻子さんは再び山口さんに不調を訴えました。 熱は37度足らずでしたが、顔色は真っ青。体が小刻みに震え出した朝子さんの様子に、何か悪い病気なのかもしれないと慌てて救急車を呼んだ山口さんは、そこで担当医から老人性うつから来る転換性障害ではないかと言われ、この時もう母を一人で福岡に置いておけない、一人っ子の私が母の面倒を見る日がついに来たと決意したそうです。しかし実際問題、朝子さんを山口さん宅に引き取るのはスペースの問題もあり難しいものでした。悪いことは重なるもので、当時山口さんの義父母も体調を崩して入退院を繰り返しており、加えて山口さん自身の仕事も忙しい時でした。この状況の中、我が家の近くに母の住む場所を探し、母の引っ越しをし、遠く離れた福岡の家を畳まなくてはならない。この時山口さんを助けてくれたのは、雑誌で得た高齢者用の施設の違いについての情報や福祉関係の仕事をしている友人でした。友人に状況を包み隠さず打ち明けて相談した山口さんは、数日後、高齢者向け有料賃貸住宅があるよと連絡を受け、すぐに見学に向かいました。そこは日中はヘルパーの資格を持つ管理スタッフが常駐しており、家事援助や介護支援の手配もしてもらえる高齢者向けの集合住宅。コミュニティスペースもあり、本来社交的な母にぴったりだと思った山口さんはその日のうちに契約しました。母の状態がどのように変わるのかわからない。これ以上お互いに不安を抱いたまま遠距離で暮らすのは得策ではない。答えが出ていましたから、一刻も早く母の住まいをこちらに移したかったんです。引っ越しは2ヶ月後、朝子さんが夫と共に30年間暮らした 5LDK の一軒家から移る先は、35平方メートルの広さしかない 1LDK でした。山口さんが結婚した後、ついの住処として両親が購入した家には、大人二人の暮らしとはいえ、物がぎっしりと詰め込まれていたそうです。新しい生活のために何を持っていくか、何を置いていくか。リミットは2ヶ月後。時間との戦いでした。体調が完全ではない母一人で、引っ越しと物の処分ができるはずもなく、山口さんは土日を利用し、有給休暇も取って福岡に通いました。父と母が30年間暮らした家にぎっしりと詰まった家財道具の処分に、どこから手をつけていいかわからず途方に暮れ、底なしの不安に押しつぶされそうになったこともあると山口さんは当時を振り返ります。しかしやるしかない。心を奮い立たせた山口さんは、やるべきことを紙に書き出して、いとこ夫婦にも力を貸してもらいながら粛々とこなしていきました。母朝子さんも体調が悪い中、頑張って必要なものと不要品を分けていました。山口さんが東京に戻っている時も、毎日メールで片付けの進捗状況を確認し合いました。今日はどこを片付けた？台所。でもまだ半分も終わっていない。惜しいと思っても、絶対に必要なもの以外は残さないで。思い出があるんだけど。思い出は心にしまっておけばいいでしょ。これからまた東京で思い出を作ろうよ。こうして母と娘、励まし合いながら片付けをしていったのです。また家の片付けと同時に家の処分の準備も進め、引っ越ししたその年のうちに家の売買も契約しました。すべてを終えた今、母朝子さんは血色もなくなり、最近では歌のサークル活動にも参加するほど、心身ともに元気を取り戻したそうです。怒涛の日々を振り返って、山口さんはいろいろなことを考えています。私もいつか母のように持ち物のほとんどを処分しなくてはならないんだろうなって、私だけでなく誰もが物を処分しなくてはならない時代なんだと思います。 はい、という感じでございます。まあなんか朗読調でお送りしたんですけど、いかがでしょうか。なるほどなぁと思いました。僕結構都心に近いところに住んでいる、まあぶっちゃけ埼玉県なので、で長男だからね、親がこっちに来るっていうことはないんですけど、むしろ僕が親の家をどうするかっていう問題なんですが、親御さんがね地方で、しかも親御さんだけで暮らしている、一人暮らしをしているっていう時に、こういう片付けが発生するケースって確かにありますよね。まあ、このように親の家を片付けることに直面した際、まあ、僕らは一体具体的に何に注意すればいいのか、これがねこの本の中で教えてくれることです。じゃあここからはですね、この本でも述べられてます、親の片付けの基本ルールの中からいくつかをご紹介しようと思います。これだけは覚えておきたい親の家の片付けの基本ルール、まあ、とりあえず3つだけ紹介しましょうかね。仕分けしたものの置き場を確保する。一度に全部やろうと思わない。体力気力も考えて何回かに分けて片付ける。一人暮らしに多くのものはいらない。はい、とりあえず3つだけなんですけど、いかがでしょうか。当たり前じゃねえかって思った人多いと思うんですよね。仕分けしたものの置き場を確保するとかね、一度に全部やろうと思わないとかね、一人暮らしに多くのものはいらないって分かっているんですけど、あえてこれが本に書いてあるところに僕は恐ろしさを覚えました。つまりですね、できてないんですよ親の家の片付け。まあ親世代がご高齢っていうのもあるかもしれませんけど、そうまさかですけど親の家が片付けられない、そんな事態に直面してしまうかもしれない。そのね怖さってのをこの本は教えてくれるなと思って、ですからさっきちょっと長々とね実際山口さんという方のケースをね追ってみたんですけども、まあ、ちょっとねこちらの本を読んでみてください。それでね、あもしかしたら自分このケースに当てはまるかもっていうのが出てくるかもしれません。今回紹介した以外にもこの本には計15例の親の家の片付けケース、また片付けの際に役立つちょっとした知識もコラム形式で掲載されています。さらに、まあ、親の家の片付けに直面した際に非常に役に立つ親の家の片付け心得7箇条といったものも紹介されていますので、まあ、まだね問題に直面していないという方でも心構えとか、もしかしたらいつかは自分もそういう側になるのかもしれない、そういうふうにねいざに備えるためにはいい本だと思います。話で聞いてるだけだとなんだろうな、当たり前じゃないかななんて思っちゃうかもしれませんけど、まあ、ぜひ実際のケースこの本で見てみてください。では書籍情報です。親の家を片付ける、悠々特別編集、主婦の友社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。僕は今30代なのでね、なかなか実感が湧かなかったんですけれども、今40代50代の方どうでした。親の家を片付けなければいけない日が来るって、なんか自覚というか心構えというかできてますか。僕やっぱりね、親の老後ってまだまだ考えられなくてね、実際父親とか母親がね、まあボケちゃってとか重い病気にかかってとか突然亡くなってっていうのが想像しなければいけないんでしょうけど、できないっていう年代なんですよね。ですからね、今回の親の家を片付けるっていうのがね、最初現実感がなくて、次第にあれもしかしてっていうか、いや必ずこういう時が来るんだよなぁと複雑な気持ちで読んでいました。まあそのためにも実例があるのがいいタイプの本だなと思ったので今回ご紹介したんですけど、皆さんどうだったでしょうか。嫌なことを思わせやがってなんて思わずにですね、ぜひぜひ心構えをしておいてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。